企業トップが語る威風堂
々。毎度相場の福の神こと藤本信之です。
アシスタントの飯村美希です。この番組は巷で話題の気になる企業トップをお招きして、番組の指揮者的役割である藤本信之さんが独特のタクトさばきでゲストの人となりを楽しく奏でて紹介していく企業情報番組です。今週もどうぞよろしくお願いいたします。今回も素敵なゲストをお招きしてお送りいたします。どうぞ最後までお楽しみください。この番組は企業の情報システムのお困りごとをアウトソーシングで解決する IT サービスのトップランナーパシフィックネットの提供でお送りします。
企業トップが語る威風堂々。
企業トップが語る威風堂々。本日のゲストをご紹介します。証券コード3461東証スタンダード名称メイン上場パルマ代表取締役社長木村純一さんにお越しいただいています。木村さん、本日どうぞよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
パルマは東京都千代田区麹町に本社があります。トランクルーム滞納保証のガリバー企業です。トランクルームの賃料保証の安定収益とトランクルームの施設開発販売の2つの収益源を持つ企業です。では木村さんの方からも簡単に御社のことを教えてください。
当社はトランクルームに特化した BPO サービスを提供する会社です。物件オーナー様とエンドユーザーの間に立ち、トランクルームの賃料債務保証、管理、集客、コールセンター業務などを一括で担っています。また屋内外のトランクルーム施設の開発も積極的に進めており、施設開発から BPO サービスまで一気通貫でサポートできる点が特徴です。業界全体の成長とともに事業者や利用者の皆様に安心してご利用いただける仕組み作りを進めております。
ありがとうございます。また事業内容などについて後ほどじっくりと伺わせていただきたいと思います。まずは木村さんの自己紹介を兼ねてしばし質問にお付き合いいただきたいと思います。どうぞよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
では木村さん、生年月日を教えてください。
1984年5月10日生まれの41歳です。
ご出身はどちらでしょうか。
神奈川県の海老名市出身です。
はい、子供の頃を振り返ってご自身でどのようなお子さんだったと思われますか。
小学校2年生から大学卒業するまで15年間野球をやっておりましたので、はい、どちらかというと活発な子供だったと思います。
大学ご卒業まで野球を続けられたというのはやはりプロも目指されていたのでしょうか。
夢はプロ野球選手でしたけれども、やはり大学に上がるとですね、なかなかそうもいかない現実をつけられたっていうのもありまして、はい、
ポジションはちなみにどちらだったのでしょうか。
キャッチャーをずっとやってました。
その後大学をご卒業される頃ぐらいには将来についてどのようにお考えだったのでしょうか。
地元の神奈川に帰って不動産系のお仕事をしたいと思い、就職しました。
その不動産系のお仕事に惹かれた理由は何かあったのでしょうか。
やっぱ世の中のですね、生活する中で不動産って欠かせない商売になりますので、そこに携わっていきたいっていう思いがありました。
そして不動産系の、お仕事ということでしたけれども、どのような特性のある会社だったのでしょうか。
私が就職した会社はですね、横浜市に本社がある会社なんですけれども、その時からですね、不動産の中でもトランクルームっていう事業を先駆けでやっている会社でしたので、その事業に、長年携わるような形となりました。
では、不動産業界のスタートからトランクルーム事業だったわけですね。
はい。
最初はどのようなお仕事をご担当されていたのでしょうか。
そうですね。特に屋内のですね、トランクルームの施設の開発から集客、また運営管理、こういったところを一気通貫で、行っておりました。
社会人生活いかがでしたか、そちらのお仕事。
私自身アルバイトもしたことなかったので、初めて、お仕事をしてその対価をいただくっていうことを始めたんですけれども、はい、ちょっと社会経験がない分ですね、全てが初めての経験だったので、かなり新鮮な気持ちでお仕事をさせていただきました。
そうですよね、大学まで野球をきっちりやられていたというのはアルバイトする時間はないですもんね。
はい、
なかなかカルチャーショックも大きかったのではないかと思いますが、そのあたりいかがでしたか。
すごくありました。
はい、
特に高校大学と寮生活でしたので、食事が3食出る環境でしたので、 社会に出て、はい、会社でもそういった環境なのかなっていう勘違いをしたとこからスタートしました。
忙しくってコンビニのおにぎり食べるのがやっとっていう生活はなかなかショックが大きそうですね、はい、そうでしたか。ただその学生時代野球をしっかりやられていたことで、それって非常に社会人生活の中でも役に立つことが多そうですね。
そうですね、大学の時は200人近く、はい、部員がいましたので、はい。まあ、その中で、まあ、会社とは異なる環境ではありますけれども、組織のあり方だとか、そういったものは非常に、学べたかと思います。
では、その最初の不動産会社はどれくらいお勤めだったのでしょうか？
はい。新卒から17年、勤めました。
ずっとトランクルームのお仕事だったのでしょうか？
はい。メインはトランクルームなんですけれども、有給不動産の有効活用っていう面ではですね、はい、トランクルームの延長として貸し会議室だとか、レンタルオフィスだとか、まあ、そういった事業も手掛けてきました。
17年お勤めになって、そしてパルマへご縁ができたきっかけは何だったのでしょうか？
もともとパルマはですね、トランクルームの事業者から BPO サービスを受託するっていう会社でしたので、前職のトランクルームの事業をやってる会社の取引先ではあったんですね。
はい、
はい、で、まあ、前職仕事を、まあ、とりあえずですね一度辞めた後にですね、まあ、パルマのですね社長から、まあ、一緒に働かないかっていうお話をいただきまして、まあ、そういったご縁で入社することになりました。
はい、はい、入社された時のお肩書きは何だったのでしょうか？
執行役員ですね。
はい、はい、そして木村さん、なんと入社わずか6ヶ月後の2023年12月には現在のお立場社長に就任という流れだったかと思うんですけれども、ご自身ではこちらは想定されていたのでしょうか？
いえ、全く想定してませんでした。
お声掛け時点ではそのような話ではなかった。
はい。
ですね。いざ話が決まった時はどのようにお感じになりましたか？
まあ、驚いたのが一番ですけれども、まあ、その後に、そうですね、事業を、まあ、経営っていう部分でですね、まあ、会社を成長させていくっていうところは、すごく、興味もありましたし、まあ、やってやろうっていう、気持ちが、一番でした。
はい。そして現在までに2年ほど経ったかと思うんですけれども、この2年間いかがだったでしょうか？
まあ、一番は上場企業っていうところはですね、全く私自身縁のないところでお仕事をしてきましたので、まあ、一番はそこのギャップがですねありました。まあ、ただですね、やっぱ2年間やっていく中で、まあ、いろいろな経験をさせていただく中で、まあ、パルマでですねやってきたその事業プラスアルファっていうところもですね、これからどんどん付け加えて成長をさせていきたいと思っております。
ありがとうございます。ここまで伺ってまいりました。皆さんいかがだったでしょうか？後半では木村さんが率いるパルマについてじっくりと伺います。
企業トップが語る威風堂々。
では後半です。藤本さんのタクトがどう冴え渡るのか、ゲストの木村さんとの共演をお楽しみください。
御社はトランクルーム業界に特化した事業を展開されているんですけど、まずは主力のビジネスソリューションサービス、つまり、まあ、トランクルームの滞納保証であったり、まあ、コールセンターとか集客の代行、いわゆる BPO ですよね、まあ、こちらの事業をされていると思うんですけど、この概要を教えていただいていいですか？
トランクルームのですね事業者から、うんうん、煩わしい業務をアウトプットするっていう、その先がパルマの立ち位置になります。で、その中でもお話ありました滞納保証、滞納保証の業務は全国で今14万件ほど受託しておりまして、はい、まあ、その他ですね、その事業の延長として現場の維持管理だとかコールセンターの受託業務、はい、これらを一括してですね運営に携わる業務を受託するっていうサービスを行っております。
なるほど。このトランクルームの滞納保証って、まあ、一般的な家賃保証とは違うんですか？滞納保証って要は本来賃料をもらいますよと、使用料をいただきますよというのに払ってくれない人がいるということですよね。
はい、
でこれどうするんですか？
通常の家賃保証は居住用物件を前提にしたサービスなんですが、トランクルームは賃借人が生活をしていくわけではないため、滞納時の対応方法や法的な扱いが大きく異なってきます。
なるほど。
はい、で特に荷物の取り扱いや解約手続きには独自のノウハウが必要となりますので、まあ、そこのシェアを獲得している状況になります。
なるほど。で御社は業界シェア6割強を誇る圧倒的 的なトップ企業ということなんですけど、やはりこれ参入障壁が高いし、もう一つはどんどん積み上がっていくストック型ビジネスとして、今後もやっぱり安定成長できそうですか？
おかげさまで当社のサービスは全国のトランクルーム事業者の約6割にご利用いただいております。トランクルームは長期的に利用されるストック型ビジネスですので、事業者にとっても安定した収益源になってきます。私たちもその強みを生かして、これからも安定成長を続けていきたいと考えています。
で、もう一つの事業が、このターンキーソリューションサービス。つまりトランクルームの開発販売するということなんですけど、これどういう事業になるんですか？
ターンキーソリューションサービスはトランクルームをゼロから丸ごと作る事業になります。土地の選定から建物やコンテナの建築、運営まで全て当社が一括してサポートしております。完成した施設は投資家や企業に販売し、長期にわたって安定収益を得られるストック型の資産となります。いわば出来上がったトランクルームを鍵ごとお渡しするのがターンキーという仕組みとなっております。
なるほど。で、トランクルームちょっと戻るんですけど、この建物型とコンテナ型、この2種類があるということですか？
トランクルームには建物型とコンテナ型の2種類があります。建物型は都市部で、安定した稼働が見込めます。一方コンテナ型はですね、初期投資が比較的小さく短期間での立ち上げが可能です。当社は両方に対応しておりまして、立地や投資家ニーズに応じた最適な提案ができる点が強みとなってます。
コンテナ型って割と郊外で、いわゆる幹線道路の横のところになんかコンテナが積んであるやつ。
そうですね。
あれですよね。
はい。
で、都心型結構最近よく見るんですけど、はい、結構あれですよね。本当に家があるような、割と東京の都心部の真ん中のところになんかビルが建ってあったり、はい、建物が建ってあって、ということですよね。
はい。
これどっちもニーズあるんですね。
そうですね。もともと日本ではですね、屋外のコンテナ型から普及してきたという歴史があります。都心部に行くとですね、なかなかそのコンテナを置く土地、用地がありませんので、屋内型に、スイッチしていったっていう歴史がございます。
なるほど、はい。特に都心部って家賃が高くなってるじゃないですか。そうすると同じ家賃だと狭い家しか、住めないと、
はい。
で、やっぱり荷物ってそれなりに増えていくということで言うと、トランクルームの需要って実は一般の家より拡大してるんですよね。
そうですね。まず日本のですね、1世帯あたりの居住面積が、この20年で、10平米以上縮小してるっていうデータが出ております。なので、これらを加味するとですね、やはり、収納の部分に関しては、自分たちの家庭で、保管するのではなくて、外に出して保管する、こういったニーズは高まってきてると思います。
あと最近、推し活っていうのが結構、で、いろんなものを集めたり、
はい、
そういうのって家に置いてるとなんか奥さんが怒ったりいろいろするんで、
はい、
どうしてもそのあるトランクルームに入れて、そこが自分のなんか宝箱のような人も多いんですよね。
そうですね。やはりトランクルームのニーズはですね、一般家庭の押し入れの延長っていう見方が分かりやすいと思うんですけれども、季節物の衣類だとか、あとはレジャー用品、そうですね、あとは思い出の品、アルバムとか、こういったものの保管に加えてですね、今お話ありましたように、家族に見せられないようなものだとか、奥さんにとっては無駄だけどっていう、ゴルフバッグだとか、そういったもののニーズは非常に高いです。
なるほど。で、御社は日本郵政キャピタルが約 19% の大株主ということなんですけど、郵便局内でのトランクルーム設置など具体的に協業結構されてるんですよね。
はい。これまでに、福岡県、沖縄県、栃木県、千葉県、北海道の5つの郵便局施設内の空きフロアを活用したトランクルームによる収益化事業を展開しております。今順調に協業は、進捗している状況でございます。
なるほど。要は郵便局っていうのは、昔は結構人がいっぱいいて、それで仕分けたりいろいろしてた。これがどんどん機械化されていったということでいうと、郵便局の場所がちょっと空いてるっていうか、スペースが空いてる、そこをやっぱりトランクルーム、だから郵便局って基本的には便利なところにあるから、
はい、
お客様にとってはいいですよね。
そうですね。もともとやはり郵便局っていうのは、周辺の住人にとって、認知された場所ですので、
確かに、
はい、 で、何かしらやはり、郵便局に行くっていう、用事もあるわけですので、そのついでに荷物が預けられるっていうのは、非常に親和性の高い立地になってると思います。
そうですよね。郵便局に荷物持って U パックで送るとかっていう、ついでに、あ、ここに置けるんだと気づくと、はい、やっぱりそこの近くの住民の人が、まあ、そのトランクルームを使うなんていうことは多そうで、で、郵便局って、日本中にめっちゃめちゃ数多いから、これ本当に、まあ、今、5箇所という形だと思うんですけど、もっと広がっていく可能性ありますよね。
はい。今行っている5つの郵便局施設の、有効活用、事業がですね、やはり周辺住人の方にもかなりご利用いただいているような状況ですので、まあ、どんどんこういったプロジェクトっていうのは進行していきたいと思ってます。
なるほど。2027年9月期の営業利益6億円、ROE10% という、まあ、中期経営計画、まあ、どういうふうな戦略でここに持っていくという感じでしょうか。
達成に向けての戦略は大きく3つです。
はい。
1つ目は保証、管理残高の拡大による BPO 事業の安定収益強化。2つ目は短期ソリューションによるストレージ開発を加速し、収益の成長エンジンとすること。そして3つ目はですね、日本郵政キャピタル様をはじめとした、大手とのアライアンスを通じた新規出店の拡大です。この3つを組み合わせて、規模拡大と資本効率の改善を同時に進めることで、ROE10% を実現していきたいと思っております。
では藤本さん、最後の質問をお願いいたします。
あなたの心に残る四字熟語、教えていただきたいんですが。
不益流行です。
はい。なぜこの言葉を選ばれましたか。
まあ意味としては変えてはいけない本質を大事にしながら時代の変化には柔軟に対応するという意味となります。経営でもまさに同じで、挑戦を楽しむ心は変えることなく世の中の変化にしなやかに対応していきたいと思っております。
ありがとうございました。改めまして本日のゲストは証券コード3461東証スタンダード名称メイン上場パルマ代表取締役社長木村純一さんでした。木村さん、ありがとうございました。
ありがとうございました。
どうもありがとうございました。
企業トップが語る威風堂
々。企業の情報システムのお困りごとをアウトソーシングで解決するIT サービスのトップランナー、東証スタンダード証券コード3021パシフィックネットは、パソコンの導入、運用管理、クラウドサービスからデータ消去、適正処理まで、サブスクリプションで企業の IT 部門を強力にバックアップする信頼のパートナーです。取引実績1万5000社以上、東証スタンダード証券コード3021パシフィックネットにご注目ください。
お送りしてきました企業トップが語る威風堂々、そろそろお別れのお時間です。今日のゲストは証券コード3461東証スタンダード名称メイン上場パルマ代表取締役社長木村純一さんでした。そして木村さんの選ばれました四字熟語は不益流行でございました。お話伺ってたら私もトランクルームレンタルしたいななんて、ああもういかに便利かって、そしてこれからどんどん需要が増していくなっていうのをなんか想像ができましたよね。はい、ぜひ、改めてお聞きいただければと思います。ラジコのタイムフリーやポッドキャストでもお楽しみいただけます。それではここまでのお相手は
藤本信之と
飯村美希でお送りしました。次回のこの時間まで、
ほなさいなら。
この番組は企業の情報システムのお困りごとをアウトソーシングで解決する IT サービスのトップランナーパシフィックネットの提供でお送りしました。